もしもし。
あ、もしもし。
はい、テレフォン人生相談です。
あ、よろしくお願いいたします。
はい、最初に年齢を教えてください。
あ、はい、夫が45歳。
はい。
妻40歳。
はい。
娘13歳。
はい。
息子7歳です。
はい、わかりました。で、どんな相談ですか？
はい。
13歳のお嬢さんね。
そうですね。13歳の娘なんですけれども、
はい、
ちょっと今反抗期なんですけれども、
はい、
寝起きが特に悪いんですね。
はい、
寝起きが、
はい。
で、危ない時間なので起こしに行くって感じなんですけれども、
はい、
それでも起きないので布団をめくったところ、
はい、
ちょっと、下を脱いでるんですね。
はい。
ズボン、パジャマを全部下ろしてるっていうのが、
はい、
何回か、あったんですね。
はい、
で何をしてるのって、まあ、そのたんびに言うと、はい、何でもないって終わってたんですけれども、
はいはい、
特に気にすることもなかったんですが、
はい、
そのうち変なティッシュペーパーを厚さが2センチぐらいで長さが10センチぐら
い
の筒みたいのを作って、それが湿ってるものが、
はい、
やはり何回かベッドからとか、
はい、
ゴミ箱とか、
はい
にあって、それも見つけるたびに聞くと、
はい、
何でもないって言うんですけれども、
はい、
まあ、娘の部屋をちょっと整理しているときに、
はい、
ちょっといつもは鍵がかかっているんですけど、
はい、
まあ、ちょっとそこにメモみたいな感じで、
はい、
変な男女の絡むような変な、
はい、
娘が描いたような絵ではない、
はい、
でも手書きなんですけれども、
はい、
こういう絵があったので、かなりグロテスクなので、
はい、
ちょっと変なのちょっと結びついて、
はい、
しまったんですね。本当にちょっと性的な、本当にグロテスクな、
はい、
男性の下半身も描いてるし、
はい、
女性の下半身も描いてるとかっていう、はい、ちょっと本当に見たこともないようなタッチのものを見てしまったので、
うん、はい、
どうしていいのかなっていうのと、うん、あとは弟が7歳、
うん、
6歳離れて7歳の子がいるんですけれども、
はい、
ちょっと、まあ、2人でお留守番してもらっていた時にちょっと部屋が真っ暗にして遊んでたみたいで、
はい、
何してたのかって聞いても別にって感じなんですが、
はい、
まあ、すぐご飯だよと言ってもスーッと弟呼んで2階に行って呼んでも降りてこないので、
はい、
まあ、父親が声をかけてっていうか見に行ったところ、
はい、
脱いでいたんですね、
はい、
娘が、
はい、
ホームウェアの下を脱いでいって、
はい、
何してるんだって言ったら、
はい、
やっぱり別に何でもない、遊んでただけって感じになってしまうんですが、
はい、
なんかちょっと重なってしまったので、
うん、
なんかどう対処していいのかとか、あとちょっと弟にもいい影響では決してないと思うので、
はい、
どうしていいかわからないのでちょっとご相談したいなと思ったんですけれども、
はい、まあ、あなた反抗期と言いましたけども、こういう問題が出てくる前はどういうお嬢さんでした？
はい、本当に明るく元気で、
はい、
学校でも活発ですし、
はい、
友達もいっぱいいるっていう感じで過ごしてますし、
うん、
それまでは母親とは、まあ、いっぱいお話というか何でも話すっていう感じではあるんですけれども、
うん、
ただ今は本当に朝の目覚めの悪さは本当にひどいですし、
はい、
あと、なんていうんですか、ちょっと自分の気持ち、思い通りにいかないと、
うん、
へそを曲げてしまって、
うん、
なんか、一つのこちらの親の言葉とかに固執する、
うんうん、
例えば朝ダラダラしてるから学校行かな、もう行くなって、
うん、
まあ、夫の方が言うとそこの行くなの部分を取ってしまって、
うん、
お父さんが行かなくていいって言ったからもう行かない、
はいはいはい、
っていう感じになってしまうとか、あと弟に対する言葉とか態度も、
うん、
本当に小さい時は可愛がっていたんですけれども、本当にここの2年ぐらいはちょっと意地悪かなっていうような、
うん、要するに一口で言うと気持ちが非常に不安定なんですね今。
はい、
はい、わかりました。今日は、はい、そしてこういうような状態の中で、はい、この子にどう対処したらいいかっていうことですね。
あ、そうなんです。
はい、わかりました、はい。今日はスタジオに幼児教育研究の大原恵子先生がいらしているので、伺ってみてください。
はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
あのですね、
はい、
今の話を聞いていて、
はい、
母親が娘に聞いてる言葉ではなくって、
はい、
女性が、
はい、
いやらしいわこの子っていう目で、はい、女性に聞いてる言葉なんです、全てが。で、これ大変なことは、お母様が、
はい
はい、娘さんところにある状況を見たときに、
はいはい、
それを問い詰めるあなたの中の心、
はい、
そして娘さんはそれをオープンされましたよね。オープンでしょ、だってされたら公認じゃないですか。
オープン。
要するに、何これどうしたの、聞いたわけでしょ、娘さん。
漫画を見たことは言ってないです。
いや、漫画じゃなくって、その前のです。
棒とかを見たことは言いました。はい。
それを、そのまま言ったんでしょ、お嬢さんに。
え、何これって。その時は全く結びついてなかったので。
本当にそうでしょうか。
はい。
だってその前に、下半身があったんですよ。
はい、あ、でも、それは一緒の時ではないので。
でしょ、
はい。
ってことは、裸で会った時があって、はい、その後ティッシュでしょ、
はい。
ということを、じゃあ何これってそこを探すってこと。
これ、探すってか
何でもないって本当思います？
本当に思います。本当なんです。はあ、本当に今まで、
ここがすごく大きいんです。あのね、はい、もし何でもなくって、はい、あれだったら何これじゃなくて黙ってもいいんじゃないかしら。何これっていうことは。
それが、濡れていたので。
だからそこまで見たんですよ。ここね、あなた責めてるんじゃないんです。
はい。
娘さんの心情なんです、これ。ごめんなさい、私言い方はきついんでしょうね。
はい、
そうじゃなくって、ここはもっと引いて、引いて引いて、先ほどあなたがね、はい、夫何歳、妻何歳ってあなた客観的に言ってるんです。
はい。
そのあなたになって戻ってほしいんです。そういう時に、はい、本当に何にもなくて問い詰めますか？
筒状にして、もう何十年も
使っているので、それはいいんです。それはいいんです。
はい、
それをあなたが何回も言う、あなたの心理は何でしょうかってこと。怒ってるんじゃないのよ。怒ってるんじゃないけども、はい、あなた自分の心開いてほしいんですよ、はい。本当にティッシュこんなに使ってもって終わってたら、
はい、
彼女はこれ公認されてないですから、これ姫ごとにしますよね。でもあなたはこれ何、これ何って聞いてるってことは、変でしょ。
これは何って言いました。何使ってるのって。
で、その時はもうあなた知ってるわけでしょ、意味は。
知ってるというか、結びついちゃってどうしていいのかな。
そこなんです、私言いたいのは、
はい、
これ何って言った時に娘さんは開き直るしかないですよね、はいはい、なぜお母さんは、
はい、
そこまで私をキリキリキリ追い詰めると思いませんか。ここにお母さんのデリカシーなんです。そのものを、
はい、
娘さんにこれ何をって言った時にはあなたの頭の中にはあるものがあったんでしょ。
はい。
それを、13歳の娘さんに突き止めたんですよ。
なるほどね。
これは拷問ですよ。
なんか、そういうことをするようになってしまった娘を、ちょっとなんか気持ち悪いな、13歳なのにな、って、同性として、なんか、ちょっと嫌だったんですね。今すごい反抗期で荒れていて、ちょっと本当にどういうふうに対して知っていいかわからないので、部屋とかもすごい散らかしようなので、朝とか起こしに行って変なもの見つけてしまったので。
変なもの見ちゃった、
はい、
だからしばらくないで起こしてもいいじゃない。でもあなたはどんどんどんどん追求していったんです。そして娘さんはそうよ。お母さんの思ってる通りよ。お互い喋ってないかもしれませんけど。だから何なのよですよ。それを全部性と考えるけども、私には分からないんです。娘さんなんかいくつもの、その本質的に性っていうものに興味はあるお嬢さんかもしれませんけれども。
はい。
今回の場合、ここまでお母さんがその、なんと、いやらしいっていうことを突きつけられてしまったら、もう家の中ではどうでもいいですよね。第三者の私が聞いていて息が詰まるんです。娘さんがいじき、かわいそうで。 ここまで言うのはやめてほしいと思うんですよ。だって娘さんこれ立ち上がれないですもん、これ。
私が娘を傷つけちゃったんですか？
そうです。そこわからない？
わからないです。
あー。これは、実の母にされたらもうたまらない。先ほどお母様おっしゃったことの、はい、を娘さんにしてしまったことね。これは、はい、あなたが実の母にされたらどうですか？
娘から。
あなたがお嬢さんのような恋をしていて、
はい、
お母様が、あなたの実のお母様が、あなたと同じようなことをあなたに向けたらどうですか？
自分も、まあ、母と仲いいですけども、私と娘も、本当にずっと。
いや、そうじゃなくって、娘さんがやった行為があるでしょ？
はい。はい。
あなたがそれやったとしますね。それ言ってればわかりますか？はい、その時に実のお母様が、あなたに向けて、はい、あなたが娘さんがやった通りに、現場のことを話した時に、あなたはどう思いますかって言ってもしですよ、それがもしわからないでしたら、はい、一番デリカシーなところを、あなたはわからないってことですよ。それぐらいに根源的な問題です、これは。やっぱりわかりません？
わからないです。
大事なことなんです、これ。本当に気持ち悪いってことを、いやらしいってことを言ってるんですよ。いやらしいってことをあなたは直接その娘さんに言ってる、その凄さを感じませんかって言ってるんです。
伝わってしまってますかね、子供に。
もう最終的にお母様は多分認めてないと思うんです。はい、ただ私は本当お嬢さんが心配なんです。で、今ですね、
はい、
とりあえず、はい、とりあえずです。
はい、
お嬢さんは少し変わる方法があるんです。必ずお嬢さんが学校行ったと部屋はいじらないんです。窓を全開するんです。そして、はい、使う石鹸ありますね。あなたの使う石鹸でも何でもいいです。石鹸を、香りのある石鹸するんです。香りがついてる石鹸ありますね。
はい、
洗面に置いとくこと。
はい、
多分お嬢さんお風呂も入らなくなりますから。窓は必ずあなたが学校行った時開けること。空気が違うんです。そして匂いです。
はい、
今、お嬢さんが、今っていう時知るには、匂いしかないんです、香りしか。
はい。
で、あの、下着は誰が洗っています？
洗濯機で干すのは私です。はい。
干すのはあなた？
はい。
その時も少し香りのあるものを下着に入れておくんです、匂いを。わかりますか？
柔軟剤とかではなくて、タンスの中に。
そうです。
はい。
柑橘類の匂いなんです。強くなくね。
はい。
現実に戻るんです。
はい。
どうしてもお嬢さんがここで歯止めしちゃいけないんですよ。窓を開けること、はい、空気を清浄すること、匂い、はい、下着なんです。
はい。
それだけは、お母様は必ず心がけて、部屋の掃除しちゃダメなんです、これ。そうなんです。
わかりました。
部屋の掃除しないで、ただ、自分が身につけるものが、
何？
はい。
掃除機とか全くかけない子なんですね。
そうです。したくないですもん。
そうですか。
で、今、もう公認になってますから、
はい。
そして匂いがあることによって自分は何か感じます。それから、お嬢さんと話した方がいいんじゃないでしょうかね。これはあくまでも、少し、はい、風向きを変える一番簡単な方法です。ちょっと待ってくださいね。先生帰りますね。
どう、あのね、掃除かける気力がないんですもん。
確かに今全くやる気がないんです、すべてに。
うん。ですから今、小原先生のおっしゃったように、窓を開けるとか、匂いに頼ってやるとか、
はい、
要するに肌の感覚とかですね、そういうものが歯止めになる可能性が大きいですので、はい、そういうことに注意してください。
はい、わかりました。
はい、どうも失礼します。
はい、ありがとうございます。
虚しさの中で欲求は肥大化します。